箴言3章から4章。あなたの行くところ、どこにおいても、主を認めよ。聖書の時代、ほとんどの人に、職業選択や、住む場所を選ぶ自由ばかりか、結婚の自由さえありませんでした。現代は基本的人権によって、それぞれが自分の幸福を追求する権利が保障されています。しかし、その自由を持て余し、悩みの種となることがないでしょうか。よくよく考えると、私たちは国籍も親も、教師を選ぶこともできませんでした。人生の根本は、選ぶことができないものから成り立っています。しかし、そのどこにおいても、主を仰ぎ見ることができます。1、長い日と、命の年と平安が増し加えられるために。私の教え、私の命令を守ることで、長い日と、命の年と平安、3:1、2が約束されますが、私とは、知恵が自分を擬人化したものと解釈でき、私たちにとっては、イエスの教えと命令に従うことの幸いを意味します。人は、自分の命の輝きと平安に憧れますが、イエスはそれ自体を目標とすることの危険を示し、命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者は、それを見出すのです。マタイ16:25と言われました。健康ブームの中で、長生きや健康、いつまでもボケないための秘訣が話題になっていますが、注意しなければならないのは、自分を守ることばかり考えていると、結果的に命の喜びがなくなるということです。ろうそくの輝きが自分の身を削ることから生まれるように、命は神と人とのために身を削るところから輝く、という原則を忘れてはなりません。確かに、人それぞれの個性や感性を抑圧して、枠にはめるような立法主義によって苦しんでこられた方もおられますが、それが行き過ぎて、自分の都合優先になってしまっては、かえって信仰の喜びを失ってしまいます。先日、野田茂先生が、最近は、燃え尽きないように生きる、というのが美徳のように語られているけれど、それに首をかしげる、と言っておられました。燃え尽きることを恐れすぎて、不完全燃焼を起こし、この人は何のために生きていたのか、と周りの人からも言われるような生き方に陥ってしまっては、本末転倒です。恵みと誠を捨ててはならない、3:3において、恵みとはヘブル語のヘセット、神がご自身の契約に真実であられること、誠とは、アーメンの語源の言葉で、神が罪人にまで誠実を尽くしてくださることを指します。つまり、これは神の真実に自分の方から背を向けてはならない、という意味です。私たちが生きているのは、神の恵みと誠のおかげです。私たちが警戒すべき燃え尽きとは、人から見捨てられることを恐れ、過剰に人に合わせようとして、神から与えられた個性を殺してしまうことではないでしょうか。私たちは、人の期待ではなく、神の恵みと誠に応答して生きようとするときに、それぞれの命が固有の在り方で輝くことができます。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ、3節とは、神があなたに尽くしてくださった恵みと誠の記録を書き留め、首飾りのようにして自分の身につけることではないでしょうか。しかも、それは装飾品として飾るというより、心の板に書き記して、いつでもどこでも思い起こし続ける、という意味です。また、神と人との前に、好意と聡明を得よ、3:4とは、私たちが信仰以外のことで、人から非難をされるようなことをしてはならない、という極めて当然の教えです。ここでは、神と人の前に、という点に心を留めたいものです。人の評価は大切ですが、それが神の評価に優先されてしまっては、本末転倒です。2、心を尽くして主、ヤハウェにより頼め。あなたの行くところどこにおいても、心を尽くして主、ヤハウェにより頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる、3:5、6とは、信仰生活の黄金律と言えましょう。私は就職して3日目に、僕は主の御心を読み間違えたと後悔しました。しかし、皮肉にも、8年経って、いよいよ辞めようとするときに、 これは主が置いてくださった職場だったのだと納得できました。それはもちろん、自分が伝道者に召されているという確信とともに、このような道を通るのは主の導きだったのだという意味においてですが、結婚してから主の御心を読み間違えたなどという人もいます。しかし、あなたの行くところ、どこにおいてもとあるように、御心の職場、御心の伴侶、御心の住まいなどというのではなく、今の職場、家庭、住まいにおいて、そこにある主の恵みと誠に目を留めることこそ、御心の生き方ではないでしょうか。僕にとって何よりも幸いだったのは、就職した後も、学生時代と同じ教会に通い続けることができたことでした。それで、自分に証券セールスなど決して向いていない。と確信しながらも、祈りと礼拝の生活を続けられました。毎週、ノルマに追い立てられながら、そんなの無理です、とつぶやきながら、逃げ場がないので、必死に、ところ構わず神に向かって助けを求め続けました。また、1週間に1日の休みの日には、礼拝を休んでは自分の精神が持たないと思っていましたので、目を開けていられない疲れの中でも、礼拝には欠かさず出席しました。まさに選択の余地がない形で、主により頼むしかなかったのです。そして、結果的には、毎回ノルマを達成できました。そして、3年が経過した時、同期で入社した百数十人の営業マンの中で、唯一、2年の留学をさせてもらえるという道が開かれました。まさに、主はあなたの道をまっすぐにされる、または成功させると約束されている通りです。3、優れた知性と思慮とをよく見張り、これらを見失うな。我が子よ、優れた知性と思慮とをよく見張り、これらを見失うな。それらは、あなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる、3-21-22とありますが、私には優れた知性も、思慮もない、などと謙遜ぶってはいけません。すべてのキリスト者は、私たちにはキリストの心がある、第1コリント2-16、と胸を張って言えるからです。先に、恵みと誠とを捨ててはならない。それをあなたの首に結び、と言われたのと同じように、使徒パウロも、ガラテヤ教会に向けて、律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまった、ガラテヤ5-4、と、イエスを主と告白した者のうちにキリストの心、聖霊が住んでくださったことを忘れ、人間的な努力によって恵みをつかみ取る、という、この世の発想に逆戻りしてしまうことを戒めました。私たちは血の塩としてこの世に使わされますが、世と調子を合わせて塩気を失ってしまう危険と隣り合わせに生きています。例えば、僕が職場で唖然としたことは、学生時代のような生きる意味とか人の心に関する会話が皆無になったことです。せっかく受けた宝をよく見張ることができずに見失い、余暇には俗悪な会話や、娯楽ばかりに流れていることに心が痛みました。私たちの場合はどうでしょう。学生生活と社会生活の断絶のように、教会と職場の生活が乖離してはいないでしょうか。僕がノルマ達成のために必死に祈り、神が答えてくださったとお証しをすると、それではご利益宗教と同じじゃないですか、と首をかしげる人がいます。しかし、それは当時の僕にとっては、生きるか死ぬかのような、切実な問題でした。そのような悩みを訴えることができないような信仰は、この世離れした教養に過ぎません。僕の少し前、当時の学生の雰囲気の中で、共産主義に傾倒したような人が次々と大手企業に就職し、資本主義のためにメッシ奉公を始めました。僕の信条を日和見主義と批判した人がいましたが、あなたの信念はどうしたのですか、と問いたくなりました。しかし、よく考えると彼らには、周りに適応するという一貫性があったのかもしれません。ただし、キリスト者はこの世と調子を合わせることを慎まなければなりません。それは、命を失う道です。信仰生活と職場生活を分離させてはなりません。与えられた仕事のために必死に祈ることは、その仕事において、キリストの香りを放つことに通じるのではないでしょうか。 恵みと誠の首飾りをつけながら職場や家庭に使わされるとき、キリストご自身があなたをその場で守ってくださいます。そのことが、こうして、あなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。あなたが横たわるとき、あなたは恐れない。休むとき、眠りは心地よい、3:23-24と記されます。残念ながら、仕事の成果を見せるために、やってはならないことに手を染める人がいます。うちの職場では暗黙のうちにみんなこうやっていると思っていても、いざそれが発覚し、それが文書化されたルールに反しているならば、会社はあなたを守ってくれません。見せかけの成績とともに、あなたは不安と不眠を手にするだけ、ということがあります。ですから、成績を上げることより大切なのは、あなたは、どなたのために仕事をしているのか、という視点ではないでしょうか。4、知恵の初めに知恵を得よ、すべての財産をかけて、悟りを得よ。知恵の初めに知恵を得よ、すべての財産をかけて、悟りを得よ。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える、箴言4:7-8とありますが、知恵とは、この世で成功する手段というよりは、正義と公義と公正を体得するためのもので、1:3、私たちにとっては、キリストご自身を指します。また、悟りとは、見分けるための理解力を指します。パウロは、ピリピ教会のために、あなた方の愛が、真の知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができますように、フィリピ1:10と祈りましたが、ここでの知恵とか悟りはそれと同じ意味を持つ言葉です。これは、私たちが真の知恵であるキリストの心をすでに得ていることと矛盾はしません。実際、パウロも、私はすでに得たのでもなく、完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして、追求しているのです。そして、それを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。同3:12と語っています。私たちはキリストにすでに捉えられた結果として、知恵と悟りを受けているのです。そのキリストの心によって、キリストをより深く知り、主との交わりをもっともっと深めることができるのです。私たちは、本当に価値あるものにはお金を惜しみません。それならば、福音の素晴らしさをより深く理解するために、もっとお金と時間をかけても良いのではないでしょうか。例えば、ジェームス・フーストン氏は、カナダのリージェント・カレッジという新学校を始めた理由を、次のように語っておられました。キリスト教国では、聖書を学ぶことが牧師という職業や、学者としてのキャリアを積む手段となる場合があるが、それは信仰の堕落につながりやすい。聖書をしっかり学んだ上で、ビジネスの世界に生きることがあっても良いのでは？実際、そのような人が数多く輩出されています。そのうちの一人は、学んだことが生かされています、などとは言えないけど、かけがえのない宝物を受けたことは確かです。と喜んでおられました。日本でも、聖経神学校をはじめ、信徒のための聖書学校の働きが拡大傾向にあります。僕自身も、そのように聖書を学びたい人のためなら、時間も労苦も惜しみません。そして、そのような、主をより深く知り、主との交わりを深めることへの渇きを大切にする者こそ、正しい者、つまり義人です。そして、義人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。4:16-17とあるように、主との交わりを大切にする人は、年を経るほどに輝きを増すことができます。しかし、知恵と悟りを軽蔑した悪人は、人生の中でいろんなつまずきを体験しながら、自分が何につまずいているかも知らずに、あの人が悪い、社会が悪い。と恨みを重ねてゆきます。私たちにとっての首飾りは、主の恵みと誠です。その中で、現在の職場や家族があります。現代は聖書の時代と異なり、選択の自由があるからこそ、ここは私がいるべき場所か、などと悩みます。もちろん、主ご自身が転職や転居を導くことも多くありますが、それであっても、今、 ここで主により頼むという生き方こそ主の明確な御心です。いろいろ遠回りしているようでも、私たちには義人の道は明けぼのの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となるという力強い約束があることを忘れてはなりません。あなたは光に向かって歩んでいます。